寺子屋たっちゃん。
このコーナーはたっちゃん応援団の天成産業株式会社、旧知建設株式会社、株式会社角野、その他の皆さんのおかげでお送りします。たっちゃん、今月は先輩に学ぼう月間、先週は高倉健さんでした。
はい、おはようございます。そう、高倉健に学びました。で、今日は先人に学ぶ第2弾ね。江戸の終わり、倒幕運動、命もいらず名もいらず、誰でしょう。
誰？
はい、西郷隆盛。まあ、今ね、交換言われている西郷隆盛、どういう人か、肖像画、あるいは上野の西郷さん、あれは実像ではないっていう話が、
銅像
ね、銅像、それがあれもね、実像ではないっていうのはね、やっぱり芯が通ってるからね、やっぱりピシッとしてんだよ。で、西郷隆盛はね、その彼自身は自分で政策立案のリーダーではなかった。おみこしに乗せられる人、おみこしに乗っかる人、要は彼をリーダーとしておみこしに乗っけていけばみんながついていく、そういう人だったそうですね。
人望がある。
そうですよね。で、リーダーの流儀っていうのはね、まあ、策略なくして、策略っていうのは、まあ、策略なんだけど、普通は策略は政策の策、竹冠のね、政策の策、策略とかけど、本来その言葉は作る略なんだよね。策略なんだよ。で、その策略っていうのは、戦いの時には策略なくして勝利はなしなんだけども、要は戦いの時は策略はする、しかし普段から策略なんか考えちゃいけない、要はありのままであるべきだって。これは先週のケンさんの生き方と同じことなんだよね。要は当時の幕末、その大政奉還後、徳川は新政府に入るのが当たり前だっていう考え方が多い中、薩摩は反対、要は新しいものに変えるんだから、要は徳川家系は切腹だと、ね、その家系は切腹だっていうことを要求したって言うんだね。それで西郷軍は江戸へ登ったわけでしょ。で、総攻撃をするっていう時に、要は江戸を火の海にするわけいかないっていうんで、勝海舟だとかっていうね、要はいろんな人が動いて会談が行われて、結局無血開城となったんだけど、無血開城であるわけがないじゃんね。要はそこには裏において、その要はその西郷の総攻撃を止めるべく何人かは切腹させられてるわけだよね。まあ、裏って、歴史の裏って表と裏があって、いろんなことがあるんだろうけども、でも、もっと言うならばね、倒幕派っていうのは薩長連合の中でも数は少ない少数派だったんだって。
え、
本当はね。そのでもね、その策略を用いて、要は景気の切腹ということを要求したけど、まあ景気切腹しなかったよね。で、景気切腹要求をしたけども、要は完全に明治市に変えようっていうことになったっていうんだけどね。まあ、その薩摩のなぜそういう西郷隆盛みたいな質実合憲派、遺骨層っていうやつだね、
薩摩遺骨層、
そうそう、その言葉が出てきたかっていうとね、薩摩の教育にはこんな言葉が生きてるんだって。未だに徒歩会、なこ会、なこよかひっとべってね。
トボ会、
ナコ会、
ナコ会、
ナコヨカヒットベ、
ナコヨカヒットベ、
うん、要はトボか、ここで今トボか、つまり実行しようか、何かしようとしようか、それとも泣いていようか、引っ込んでいようかっていう時に、泣くんだったらヒットベ、要はやっちまえと。つまり頭がいいとかって、その頭の中で考えているよりも、勇気のあるものは、つまり一歩踏み出した方が偉いって言うんだよね。そういう教育だって。だって薩摩次元流っていう流儀があって、剣道もうチェストーって、でっかい大木にボンボンボンボン木刀打ち込むばっかりだもんね、薩摩次元流って。ただもう大冗談振りかぶって思い切って相手ってバーンと振りましたけどな、要はかっこつけないんだよね。それはやっぱ薩摩で、要は薩摩藩には歴代バカ殿はいないって言われたね。通常どこでも長い歴史の中ではバカ殿ってあるんだよね。でもバカ殿はいない。で、今それこそ努力をすれば大久保にはなる、大久保利通、長州ね、大久保利通にはなれる、しかし西郷にはなれない。つまりね、命もいらず名もいらず、官位もいらぬ人は始末に困るものなり、しかしこの始末に困る人ならでは 難関を共にして国家の対話なしへん。だから要はその一本芯が通っちゃってると非常にその人は扱う御しにくい、扱いにくい。でもそういう人はひとたび胸襟開いて腹の中に入ってくるとこれほど頼りになるものはいないっちゅうんだな。
権力も名誉もいらない。
そうなんです、前回と一緒じゃんね。だから要は自分っていうものを見つめて生き方がやっぱり勉強になるんだよね。まあ要はその彼の生き方から何を学ぶのか、どっしりと構えて、平素は砂略は用いず、孤高で無視の人であれ。無視の人ね、私がない人、そうなりたいけどね、 なかなかなれないでね。で
寂しい、
ね、そうなんだよね。で静岡にもね、静岡の諸子にも西郷さんを思わせるような人がいるんだよね。うん、このスタジオの近くのね、なんとか山っていうとこあるんでね、 K 山って、この親方っていうのもそっくりだよ、西郷に考え方。これ聖書でだけどさ、これ面白いんだよ。ま、3年間野球部、ただの一度もピンチヒッター、ピンチランナー、すべて3年間たった一度も出たことがない。背番号すらもらえない。しかし3年間野球部をやり通した。
ベンチウォーマー、
ベンチウォーマーどこの詐欺じゃないよね。でその要はただの一度も何にも声もかけられないけど、普通嫌になっちゃやめちゃうんで、だけど自分はまあ野球だと、野球をやりたい、だからもうそれを通しちゃったんだよね。それでまあ卒業してから肉屋の修行して、肉って肉を売るんじゃなくて肉をどう食べさせるか。だからここはすごい、俺は肉だけねえなんだけど、みんなここの肉食ったら他食えねえっちゅうぐらい肉うまいっちゅうだな。で自分のやってる店はさ、夜だけしかやんねえ、趣味は掃除、日曜日になると漆喰の白い壁を、肉焼いて油で汚れるからって、日曜日になると朝からもう漆喰の壁を真っ白にして掃除。これは面白い、非常に面白い。でどうしたってね、あんまりその何ちゅうかね、意固地になってるっちゅうか、意固地っちゅうのは違うな、何か芯が通ってるもんだからさ、アルバイトの女の子に居つかないで厳しくしつけちゃうもんだから、うちの娘が高校の時に一回お前勉強してこいって一回行かしたら、泣いて帰ってきて、泣いた泣いた、お父さんでもあんなに叱られたことないのって大泣きして俺笑っちゃうけどさ、でもそういう人なのね。だから指針がないんだよ。だから預かったその娘さん、要はアルバイトに、でそれは自分のとこから嫁に出させるみたいな気概があるんでね。でそれはしつけっていうやつはきちっと教えたいっつうんで、で今だからその手伝ってる人はもう結婚して子供は2人も3人もいるのに、すごいきちっとした人がやっぱりなんていうんだ、フロアっていうのか、手伝ってる。ほかもう一個ね、面白いやつがいるんだね。最後とはちょっと似ても似つかないと思うんだけど、横浜インターコンチで修行してね、パティシエってやつだよ、チョコレート作ったりケーキ作ったりするんで、駅南地区でついこの間開業したんだけどさ、これ若いんだけど、これも一本芯が通ってる子だね、若い。でまあこの辺で店の名前言っちゃうとな、また宣伝になっちゃうもんな、まずいだろうけども、でもすごく
頭文字
ね、イタリア語でね、ベレーザってやつがいたじゃん、サッカーあれイタリア語ではベールって言うんだよね。ではっきりしたってのはクリアって言うんだけどさ、クレアって言うんだよね、イタリア語じゃ。それがそのまま見せるんだよな、だからそれはなかなかいいんだよ、それは本当に。これ明るく客接するしね。だからね、要は人ってね、一本芯が通るということが大切なんだけども、その芯が通っていて、それ意固地じゃダメだってことだよね。要はその全てに対して判断の基準というやつがやっぱりきちっとしてなきゃいけない。それからやっぱ戦いの時はやっぱりきちっと作戦練らなきゃ勝てないだろう。で要は戦争ってさ、勝てば官軍じゃんね。で歴史は全部勝っちゃうじゃんね。勝った側の筆の跡になっちゃうだよね。だからまさに今の尖閣諸島にしたって、竹島にしたって、あれだって日本がこの第二次世界大戦負けたから元へ戻るみたいなことになっちゃって、まあ大変だな。ソ連の北方の問題だ、あの領土の問題だ、そうだ。まあいろんなことを学ぶんだけど、まあ今日一番最後に強く思うことは、命もいらず名もいらずね。要は自分の権威だとか自分の立場だとか考えないで、自分の普段の生き方をきっちりする人になりたいねっていうところだね。
今日のお話を聞いていたら、 西郷隆盛さんが犬が大好きで、最後の戦いに出る前までは隠居と同じような暮らしの中でたくさんの犬と暮らしていたという理由が分かった気がしました、